はい、というわけで後半は、
はい、
ルパン対クローン、ルパン VS 複製人間の話をしようと思います。はい、この映画が、今なんかこう 4DX というね、あの席が動いたり風が吹いたりする、はい、あの映画館のやつでやってて、まあ今日僕と金子くんで見に行ってたんですけど、その間に金田くんは家でパソコンで見ていたと。
まあ、ちょっと割高なんでね。MX4D って2200円ぐらい。
パソコンで見ていたと。
パソコン、はい、パソコンで見てましたよ。まあパソコンで。まあちゃんとパソコンなんで。
うん、
まあ、まあまあまあ、家の環境はね、ちゃんと整っていれば別にあるんで。
それは合法な方法で見たんですか？
合法な方法。あ、インフンでますね。やっちゃいますよ。それはまあまあまあまあ、ゲオとの金ありでっていう感じで。
物は言いように
っていうか、はい。
じゃあちょっと どうしたらいいの、これまだあらすじ的なのを話した方がいいんですか。
そうですね、まあ、多分その、まあ、ルパン対クローンって結構、ね、
1978年
だけど結構テレビで頻繁に昔からやってますから。そうそうそう、
結構年に2回、2年に1回ぐらいやって
た。ただそのちゃんとそれを一から、ね、ケツのケツ、ね、鼻からケツまでちゃんとストーリー覚えてる人間ってあんまりいないと思うんですよね、結構。
じゃあまあこう解説みたいなね、うん、これなんだ、映画 .com の解説を読みます。
はい、
本作は永遠の命が与えられるという伝説の賢者の石を盗み出したルパンが、1万年もの間神の実験と称して自身のクローンを作り続けてきた謎の人物マモーと対決する物語。ルパンが処刑される衝撃的なオープニング、賢者の石をめぐる壮絶な戦いが話題を呼び、劇場版シリーズの中でも宮崎駿監督が手掛けたルパン三世カリオストロの城、過去1979年と並び高い人気を誇るということです。
はい、
けれど金子君はどうですか。
あ、お邪魔します。
いや、もう特に
すいません。
どう
も、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様
です
。いや、
ルパン、
今ルパン三世の
ルパン対複製人間クローン、今やってる 4D、 そう、 MX4D のやつをちょっとみんなで見てきて、それについてのこう感想とか評論を
評論
ラジオで
今そう MX4D でやってるんですよ。それを
今、それが話題なの。
話題じゃないですよね。意外に、うん、そこまで盛り上がって
ガラガラじゃない。
あれ昔のやつですよ、カリオストロの前のやつ。
それをちょっとなんか
今 MX4D のようにアレンジして、
なんか MX4D って何？
あの椅子とかがからもう風がピューって出てきて、スターウォーズの時とかにもあったようなやつ。
劇場はどこで？
東宝
新宿
です。
新宿。
そう、あそこの MX4D は結構ちゃんとね、しっかりしてるっていう評判、もっぱらの評判なんで。
風が来たりする
の？そうなんですよ。とか匂いが香るんですよね。
なんか今回なかったよ匂い。
だから貞子 VS カヤコの時とか、コーヒー飲んでるシーンでコーヒーの匂いが本当しょうもないところで出
る。しなかったですね。
ああ、今回は。
うん、とか匂いなかったね。だって藤子がさ、香水のあれを
香水の匂いがしてもいいよね。
だあの MX4D の香りってなんか多分そのフレーバーにそんなに多分多くないんですよ、パターン。だからスターウォーズ見てる時だってなんか臭いなんか砂の匂いみたいな感じしかなかったし、砂の匂いとコーヒーの匂いしか今のところ変えたことないです。俺何作か見たんですけど MX4D で。だからこれから増えていくのか分かんないけど、なんかでその感想を聞きたかったんですけどね。なんか MX4D の
金子君どうでした、 MX 時代の感想は。
いや、 MX ちょっとあんま面白くなかったですね。なんか
どういうとこがダメだった？
なんか山田君とかもよく言ってるんですけど、
はあ、
座席が動いて車がこうポンと跳ねると、
はい、
で跳ねた時のカットがとその椅子の動きがちょっと反対みたいな、要はこっちに向かって跳ねてるのに向こうに向かって椅子は跳ねてるみたいな、
鏡
にしてるみたいなとか。
あ、なるほど。じゃあ結構
だからずっとなんかその、うん、要はだから MX4D の最初になんかこうゴーカートみたいなのがあったじゃないですか。
ん、ああ、そのインフォメーション、
インフォメーションみたいな、ああいうのじゃないと、主観視点じゃないと
あんま乗れないよ
と。なんか乗れないかこうちょっと離れちゃいますよね。だからあんまりその一致してる気がしないというか、
お、
でもなんか微妙に揺れてる感じとかなんかちょっと気持ち悪いなみたいな。
これすごい嫌だったのが、結構なんか銃で撃たれるシーンみたいなのあるじゃないですか、うん、こうこっち側ルパン側が撃たれてるよみたいなところで、うん、あれでなんかこうヒュンヒュンってなんかなるのが全部表現がプシュってなんかこう空気がここから出るんですよ。こうなんか
鋭い感じのシュシュ
って感じ。あれがなんかこう銃で撃たれてるのになんか冷たい空気とかなんか微妙にこう水の飛沫みたいなのがプシュってかかるから、なんか 銃で撃たれてるのになんか冷たいみたいな感じが、あ、だからドライヤーのなんか熱風とかでやってくれたらも
っ
となんか爆発とかもなんか冷たい風がファーってくるから、
あ、そう、もっと爆風じゃないんですね、
熱風っぽいよみたいな。
水とかもなんかな、水もあんまりな、これメガネかけて水だからなんかいちいち拭かなきゃいけない
それはでもなんかリアルじゃん。
いや、なんかムカつくじゃん、映画みたいな、
普通もう
映画みたいなのに水かけられたみたいな、
もうそういう人間は MX4 で見るなって話なんです。
も
うめ
っでもそのルパン三世のそのカリオストロの前のやつ、そ
う
そ
う、もう第一作目の
前年ですね、カリオストロ。
映画としては面白いよね。
映画としては
、映画としてはもう、まあ、なんかカリオストロと
僕は初めて見たけど、
どっちかもうなんか二分してるみたいな、
ファンの、まあ、カリオストロが本当ドメジャーの洋の部分の人気だとしたら、
見た記憶あります、
感じです。
魔物のなんかちょっと変な映画ですよね、
うん、
クローン人間がいて、
そう、なんかあのなんか
テレビで見たかもしれない、
あ、そう、テレビで結構しょっちゅうやってて、なんかあの公開されたのが1900何年だっけ、
78、
あの当時なんかその結構クローン技術のことが結構ピックアップされてて、結構その当時は結構話題になってた。
ちょっとカットとかもあの2001年宇宙の旅、
あ、そうそう、
なんかキューブリックっぽい、
キューブリックを真似したような感じの、うん、宇宙、
そうそう、宇宙、宇宙空間にかみたいな、惑星直列に、
うん、まあ、そう、デザインとかも結構そういう感じでしたね後半の、う
ん、でもなんか78年だからさ、大学生の時だったらカリオストロ78年、
カリオストロが79年って書いてある、
79、78年、その前の年です。
あ、
うん、
ヤマトヤ、あ、だっけ、あの荒野のダッチライフの人が、アツシが脚本書いてるらしい。
へえ。
あ、でも、あ、実際には書いてないよ。なんかその要はアドバイザーっていうか、
その、うん、
ちょっとその、そう評判になってて、それで次があの宮崎駿っていうのがやるらしい。
ああ、
そうですね。その時の宮崎駿は
見に行ったんだ。
あ、その映画館ですか。
うん、助監督の1年目だった。カリオストロの人。
え、でもリアルタイムで見に行った人ってあれ少なかったらしいですね、カリオストロって。
そう、俺リアルタイム
に、お貴重な
そのだったら工業で言ったら大苔みたいな、
大苔な
の、あ、そうなん
ですね、大苔的なんか有名
ですね。じゃあ後に
って、
あ、本当ですか、うん、
じゃあ後にそういう風に徐々に神格化されていったっていうか、うん、ちゃんと評価されてきたんですね。
吉川監督は吉川宗司って言うんですか、
あ、
何か沈黙の監督、あ、ボトムスの監督だ、ボトムス、
これが一応少女作、
少女作っぽいですね、どうもルパン三世が、まあ、僕もあんまルパンには詳しくないんでね、うん、なんか面白かったですけ
ど、ね、うん、俺はもう何回も見ちゃってるから、うん、なんかそんな新しい発見とか
な
く
て、唐突な、
いや、何回も見てる、
いや、なんかテレビでやってるんで、もう幼少期から何回も繰り返し見ちゃってるんです、特に後半とか。でもなんかさ、クローンの話だよみたいになるけどさ、結構割と前半ってさ、なんかルパンを追っかける銭形のとっつぁんと、
まあ、テンプレというか、
なんかあとルパンと次元と五右衛門と、まあ、藤子のなんかこうわちゃわちゃみたいな感じがメインだったよね。
まあやっぱその劇場作品としてはもうあれですね、一作目だからやっぱそういうところをちゃんと見せて、うん、そう、劇場でってところ、
ルパンならでは その原作のスラップスティック感っていうんですかね、うん、そういうのは多分一番強いんじゃないですかね、なんかあの最後のめちゃくちゃな展開とか多分、
うん、あ、てかルパン その原作もちゃんと読んだことないし、うん、アニメバージョンもそんな言うこと見てないから、
結構めちゃくちゃな漫画だった記憶があるっていうか、結構実験的なギャグというか、ちょっとなんかこう、まあ、赤塚不二夫とはちょっと違うかもしれないけど、なんかそういうちょっとなんかギャグにも実験性があるみたいな感じもあったような気がする。
俺この映画何が好きかって、一番最後が本当とにかく好きで、
あ、
まあなんかあのなんだ、まあ、その散々クローンだなんだってやって、まあ、ネタバレ、最後ネタバレですけど、なんかこう魔王のがもうオリジナルがもう脳だけの状態になった、巨大な脳だけの状態になった魔王がもう
メトロイドみたいな、
そうそう、メトロイド心停止目指せっつって、こうそのロケットの先端にこう脳天をくっつけて宇宙に飛んでいくと、で、まあ、その宇宙に飛んでった脳に、まあ、ルパンは直前でこう次元爆弾みたいなの仕掛けてて、そのまあ脳がこうなんだろう、真空状態に放り出されるから、うん、なんかこう何なんだろうね、死んだはずなんだよね、あのオリジナルマンの脳は、ね、はずなんだけど、なんかそれが妙に神々しくこう宇宙に飛んでってなるのが2001年宇宙の旅みたいになって
巨大な脳が太陽に、
そう、太陽に、あれ突っ込んだってことなの、
まあ多分、まあ、突っ込んだっていうことなんでしょうね、あのまま、
そう、
でもなんかこうちょっと地球と月と太陽がこう一直線にこう並んでそこに脳みそもあるみたいな謎のカットが、
でなんか妙になんかそのさ哲学的なさ、お前はこう今まで1万年も生きてきたかもしれないけどやっとお前は死ねたんだみたいな、こう、
うん、そのいまいちその魔王が何だったかよく分かんないですよね、あれ見ててもその魔王っていう敵が、いやだから1万年も生きてたのかみたいなとか、
まあ、生きてたっていうか、だからその、
そのなんか要
は1万年前からクローンを作って繰り返し自分を
流してて、神様ではないわけじゃないですか、全部その種があるわけじゃないですか、
はい、そうそう、神になりたかった人みたいな、
神になりたかった人でも1万年生きてたらなんかそれって神じゃないですか、ほぼ、
いやもうほぼ神、だってやってることあんだけ の, その規模のことできるんだとか、もうほぼ神みたいな、
だからさっきねそれで調べたらなんかネイバーまとめにすんげえわかりやすいことが書いてあったんだけど、
うん、なんすか、
途中なんかルパンがこう魔王がなんかこうさ、ルパンのこう脳にさこうなんかこうヘッドギアみたいなのつけて、はいはいはい、精神攻撃じゃないけどこうお前の深層心理全部見てやるみたいな、
はい、
マシーンみたいなの出てんじゃん、
うん、
結構脳の表層はなんかこう女性の裸とか藤子とかトッツァンとかがいて、
まあ、俗なことを考え
てた、あとなんか当時そのなんだっけあのこの映画にタイアップしてなんかパチパチパンチみたいなお菓子とかの画像とかピョンって出てきて、でもっと深くにを調べようっつったら何もなかったと、このこいつの深層心理は何もない、無だから、それはもう白痴か神のどちらかでしかないっつって、なんかマモがうろたえるっていうシーンなんですけど、
あ
これ全部ネイバーまとめに書いてあったことちょっとだけど、なんか なんかそれでマモが一番うろたえる重要なシーンだみたいに言って、神になりたかったやつが実際にこう神かもしんねえっていうルパンにをなんかこう出会ってしまったことによって、うん、お互いのこうなんか、まあ、アイデンティティじゃないけどこうみたいなのが揺らいで対決になるみたいな、でルパンもなんかなおかつその最初になんだっけ、ルパンのクローンが死ぬところから始まるから、これ全部ネイバーまとめて書いてあったことを言ってますよ、うん、なんかこう、うん、そのでそのマモに途中言われるんですよ、最初に死んだルパンの方がオリジナルでお前はクローンかもしれないけど、なんかシュワちゃんのシックスでいいみたいなこと言われるんですよ、
ドキッとします、
そうそうそう、だからえなんかそのお互いのアイデンティティ、まあ、結局そうじゃなくて生きて最後に生きてた方のルパンがオリジナルだからよかったんだけど、その神になりたかったやつが実際に神っぽいやつと対峙した話でもあり、魔王視点から見るとルパンから見るとなんかその自分のアイデンティティみたいな、自分はもうひょっとしたら2代目かもしれないっていうのをこう仕掛けてきたやつと戦う話で、なんかルパンが勝ったんだよみたいに書いてあって、もうすごい分かりやすくすげえみたい
な、最後なんかもうすごかった
っていうのをね、さらにやっときながら一番最後は結局こうおっぱいと爆発で終わるっていうのが、
まあ、おっぱいと爆発、
あとルパン音頭で終わるっていうのが、やっぱりあそこで結構この映画が真のカルト映画としてなってる
んだ、ね、ああなるほど、
もうからあさっきカラオケの話したじゃん、
はい、
カラオケ行くと結構ルパン音頭歌うの、
結構ルパン好きですね、
いやてかこの映画が好きなの、
カリオストロもだってもう昔の記憶しかない
ないからな、
カリオストロって面白かったですか、当時見てすごく、
すごく面白かった、
これはすごいやっぱり当時だよね、
それでもいや新しい、
新しい
だって今見ても普通に面白いでしょやっぱり、うん、ハウスと関しては
、まあ、今見てないかわかんない、
あ本当に見たことないんだ、
いや昔だからちょっと見た
記憶、えでもなんか生きてるやつ見るじゃん、なんか
まあ生きてる
やつジブリ、いやなんか嫌いだったんですよ、
ああアンチジブリだった、
アンチ宮崎駿みたいな
アンチスタジオジブリだった、
家族で
千
と
千尋、
神隠しとか見に行って
出た有名な話だ、
なんすか、え、なんすかそれ、
何、
え、なんか言ってたじゃん、あの
君はどう思う、君たちどう思うのかって言って有名な話なの、
いや僕が言ってる話、う
ん、え、なん
で、だから千と千尋の神隠しを見たくないっつって、
うん、それ無理やり連れてかれた
無理やり連れてかれて、それでなんかその時にご飯食べてすごいなんかずっとなんかこうなんかえでも見た後もなんかすごい俺はこんなものを見せられて不幸だみたいな、
でもさ見たくなくても見たらなんかこう面白さに解き伏せられた
りしなかった、いやなんかそういう子じゃなかったんですよね多分、うん、そのなんか
無理やり悪いとこ見つけ
て、そう無理やり悪いとこ見つけて不本意だみたいな顔しててお母さんにめっちゃ怒られてなんか殴られた記憶がある
って
ご飯屋さんかなんかで殴られた記憶
そんな幼児虐待みたいな情報はリークされてまあね、結構話聞くに君の幼少時代は結構ひねくれてたというかね、なんか、
はい、
だいぶ多感な子供だったみたいな、
そんな子供
そうですね、
僕は自分のお父さんに自慢したんだけ
ど、何です
か、僕と比べてこの僕の息子はあの子供らしい子供で育ってるでしょって
言ったあ逆に子供らしいのか、その、うん、なんか映画見るので不機嫌になるのか、
いやそこじゃない、そこ普通に純粋
あ純粋
それは多分子供らしくないですねそんな不本意だなんていうことは、
僕が子供らしくない子供だった、
ああいや 相当子供らしくないですよ多分この人の。
子供らしかったと思う。
いや多分それは親の前で多分そういう風に
ちょっと技演じ
てない人間失格の中で要像みたいな感じでニコみたいな感じで修介さんの前でそうしてただけなんじゃないですか、ね、あの学校の作文とか、 なんか作品とか見るにだいぶちょっと結構ね嫌な
ことやばいですよね。
そう普通に嫌な
こと作品は剥がれた作品はそうだけど、うん、振る舞いは子供らしかった。
へえ。まあ可愛かった可愛かったって言われてるしね。なんか
確かに金子君昔の写真は可愛いですか、
ね、そこは確かに認めるよ。
今はもう見る影もないです。おじさん。
さてルパンの話ですが、リックンはどうでしたか。
ルパンのそのリックンどうでした。パソコンの画面で見た。
パソコンの画面で言ってるのは強調しなくていいですけど。でもなんか、でも本当にささっき言ったけど、もうめちゃくちゃなんかその、まあ、いわゆるかそのカット絵作りとかはかなり本当、うん、あのなんか。臭いなっていうぐらいもう本当に結構そういう風にちょっとおしゃれに意図的にその絵画の
あ中に入
っ、はい、追いかけ回ったりとかしたりと
か、あそこ良か
った、ディズニーランドみたいな感じで、
いやよさ、さ
だいぶ前
に
これ実はラジオ撮ってるんです
よ。ポッドキャスト番組で、
ポッドキャスト番組で撮ってて今
収録してるって
ことですか。そうそうそう、
まずかったらピーとか
入れんね。
あそれでそなんかこう
あそうです
喋ってるんだ。
そう、一生懸命、
一生懸命、一生懸命、そう、そうですね。
山田くんのやってるネットラジオ番組があるんですけど、29歳までの地図っていう。
それに僕は邪魔しちゃいけない。
いやいやいや、いてほしいですけど、いやもう権利的に声入ったらまずい
と思う。いやいや、なかったら全然もうあれですけど。
大林さんの
ああ
映画、あの映画っていうかテレビを見てきたの。その
今新聞芸座やってるやつですよ。
今日はテレビをやって。
テレビ昔
や霊廟伝説と
霊廟伝説
霊廟伝説
火曜サスペンスと
へえそんなん知らなかったと
恋人よ我が我に帰るっていう
恋人よ我が我に帰る
恋人よ我に帰るってやつです、う
ん、あもうやってんだあれ
早坂明が落語を書いてて、
うん、早坂明ってあの時をかける少女も書いてる人
あそうなんだ
あれ違う
違うよ、まあ、前略を袋さん
あ前略え全力お袋様ってだってえ倉本そうじゃんえ
あそうか倉本早坂明だって もうちょっと前の大脚本家、
はあ、
あの戦後の広島の被災地にジュリー佐渡源氏 の、
うん、
あの通訳あの二世の役で
へえ、はあ、
それであの娼婦の大竹しのぶとあの恋するっていう、
なんか泥の川みたいな違うか
まあ時代はそうだけどそれであのいろみんないろんな人が来てですよ、うん、和田美沙も
あ和田さんあったんですか和田美沙さんっていうねあの自主映画周りで結構出てる女優さんがいるんですけど自主映画周り
自主映画周りだからどうすごい結構ドープな会話があれですねちょっと
横永和也と
横長
小中和也
あ、小中和也
内藤忠治っていう
知らない
まあこれは知らないと思うけど
すげえなそんな新聞芸座に文化人が
こぞって
映画人みんな見れなかったから見てるわけですよねそれが昔
いやなんかもう変えてるみたいよ、小中和也なんか
それどうだったんですかその霊廟伝説ってのは
うん結構ドラキュラ
を
あの佐世保通り風に
一番面白そうじゃないですか
作ったっていうか
そんなもの
そんな面白そうな
のそんな面白そうなの
ドラキュラを
でも確かにあれなんか普通 の、 あの映画とか映画版はでどこかで見れるけどなんかテレビとか初期作品はここでしか見れない
ああそうですね見にかなだから僕今度やるあのハウスとエモーションとかなんかのやつ
の
いつか見たドラキュラみたいな瀬戸内
海が舞台なんだけど
へ
え瀬戸内海シネマっていう映画会社がそこにある設定でそれがそこがなんかちょっと映画撮影場の雰囲気でサンセット踊りみたいな世界を作っているってい
うすげえ
それで脚本家が柄本明の脚本家があの取り込まれていっちゃうっていう、うん、
ああそういう
本当にサンセット踊り
でもちょっと偉人たちとの夏っぽいですねそんな話感じしないか
まあでも大林さん、今日も大林さん、
あ、いたんですか。
いた、
うん、もう余命がなくなったんです
そうだ、余命がな
くなったイネタナゴとイレワガバっていうのが昔の化け猫映画の、
はいはい、
あの母親と娘で、それで両イレワガバが来てて、たまたま舞台挨拶見ちゃって、そのつもりじゃなかった。
それ飲んだりとかするんです
か。だからそのみんなで後で、
みんなで後で飲んだ。大林監督も、
大林さんはもう、
はい、
帰ってる、
まあ、お体もやっぱ悪いから、
うん、花形楽しみだな、
うん、あれ見た、あの NHK のやつ。
まだ見てないです、
うん、ちょっとか音楽がね過剰なんだよね大林さん。
そこで男性時代のピアニストでもありますからね。
あ、そうな
ん、めっちゃ弾いてこないだもんね。なんか調律のなんか実家にあった調律の狂ったピアノを弾いてなんかこんな音になっちゃったみたいな、うん、
へえ、
めっちゃ良かった。
内藤忠実さんっていうのは何本か大林さんの助監督やってる人で、時をかける少女 の最後のカーテンコールの演出をしたっていう。
え、へえ、
一番
最強の、
最強の、
俺の元映画史上最強のカエンドロールでした。
脚本も何本か書いてる
し。あ、そう、俺のこの世で一番好きなものをやってくれた人は。
裏話結構聞いたんだ
けど、その何ですかそれ、話せるんですかそれ。ネットに載るんですけど、
それまずいね。
あ、それまずい
ね。
残念、
残念だ。とんだ日本映画の闇に触れてしまいました。
ネットに載るのこれは。
え、まずかった、まずかった、切るん
で。で、本当に
全然結構そういうダラダラおしゃべりみたいなのを配信しているんですよ。意外となんかリスナーとかもいるらしくて、で山田くんすごいんですよね、うん、山田くんがすごいって
。山田くんがすごいんで、
すごい
すごいです。
僕たちはそれに乗っかってダラダラ喋ってる、
それに乗っかって喋ってる。で、今日はそのルパン3世
って言ってたんで、思ったんですけどね。
まあでも大林信彦の話を聞きたいですもんね。ね、なんか
まあルパンの話はいつでもできるしみたいな感じです
けど。リンキングラブも宣伝してくれるのかな。
あ、そうですよ。
そうだ。
リンキングラブを。
そうです
ね。あなた出てる。
出てる。僕たちはちょっと、
俺以外全員公認
リンキングラブに関わった
。本当だ。リンキングラブ、ぜひね。
でも、すごい面白かったですよね。
え、面白いですよ、
うん、本当に
傑作ですよ。
いや、よいしょしてるわけじゃなくて、本当にすごい試写会行けてよかったです。
宣伝がちょっとうまくいってないからさ、
ほら、
あ、
大変なんです
って焦ってんだよ。で、宣伝期間の間に僕が中国に行っちゃって、
あー、そっか。
で、いろいろあの手この手であのメイキング番組作ったりさ。
あ、でもこの前そうですよ、なんか、
あ、そう、岩井俊二
監督と、うん、この家で撮ったんですよ。
この家で撮った、ここに。
すごい、め
っちゃどんな、この辺に座ってて、この辺に座ってたんです岩井監督。
どんなメイキングなんの、住んでる感じです。すごいです
よ。でなんかその番組見たんですけど、そのリンキングラブを宣伝する番組なんですけど、
はい、
リンキングラブっていう映画が、その要はあのちょっとバックトゥザフューチャー3つ、なんかちょっとバブルや
こう、バックトゥザフューチャーのパクリだ、
パクリ。だからそれを お父さんとお母さんの不仲をなんかこう解消するために、なんか若かった時に向かう、
うん、娘さんが、ね、
ランプの魔人の力
で置かれるっていう、
向かうっていう。それでなんかこうなん、そこで AKB を結成するという、それがなんかこう、なんか玉つき、バタフライ玉突き的に、なんか お父さんとお母さんをと、なんかこう仲を取り持つことになるっていう、
うんうん、
バックトゥザフューチャー、
そうですね、バックトゥザフューチャーですね、
っていう話なんですけど、だからそこになんかちょっとタイムコップとかが出てきて、
え、
コメディ映画です本当
に、うん、
っていうそういう映画なんですけど、あれ何の話そうでした。
リンキングラブの
宣伝、リンキングラブ、そう、リンキングラブシネマだ、
はい、
はい、
そのリンキングラブには当時1991年に、うん、登場したAKB48 を真似したあのグループが出てくるんですよ、
はい
はい、ASG16 ってい
う、ASG16 で16、
あ、16人、
16人、
あ、16人なら、まあ
だからこれを会ったこととして 実際にあったこととして、
ああなるほどなるほど、
ええ、作ったの番組、はいはいはい、ドキュメンタリーって、は
いはいはい、
それで、うん、僕も岩井さんもそれを見たと、かつてその時25年前に
その体でも
それで対談するっていう、
ああなるほどなるほど、
すごいマニアックな、
マニアック
で喋るんですけど、
はい、でも本人たちは本人、
岩井監督の話が、いや本人役としてやるんですけど、岩井監督がその当時一番その要はやってたんです、ミュージックビデオとかを、
うん、
作ってた時のその岩井俊二の原点みたいな、ものづくり作家としての原点みたいなのがをなんか語って、なんか番組の比重的になんか岩井俊二の原点を探るなんか農民なんか趣旨が後半なんか、ね、前半がそのなんか宣伝で、映画の宣伝でなんかふわっとした感じなんですけど、後半にかけて急になんかマニア向けのなんか本当になんか90年代のあの頃のバブルの時に俺らはケーブルテレビの片隅で番組を作ってたんだみたいな、そこでアイドルの PV とか作ってたんだみたいな、
それはでも半分本当みたいな
っていう話を
この家で、
この家で、それがすごいね。
だからそれでその1991年の頃がそういう時代だったんだっていうのが伝わればいいなということなんですか。
これね、面白い番組なんで、ぜひ。
ちょっと
ね、その前半の宣伝部分が、ね、結構映画のだいぶネタバレを、
あ、そうです、その番組はどこで見
れるそれなんかネットでなんか配信するんです
よ、ね、あ、まだ配信されてない、
来週ぐらいに、
来週っていうと今何日だ、
今は今日もう、8日7日いや8日が
8日なんだ、
今大体8日
十何日とか、
ね、なるほど、
リンキングラブという映画ので
今日やっと予告編が解禁されたって
、お
あれなんだ、やっと。
最近リックンいろんな公の場に出るためにリンキングラブの宣伝しかしない。
だって俺それぐらいしか今公の話せることない
です
よ。どうなの。そう、だから僕リンキングラブの宣伝めっちゃしてますよ、周りの人に。
お願いします。
そう、僕とジュン君もう一回見に行きますよ。
なんで出たんだよ。いや、なんで彼田君出たんだ
ろ。ごめんね。
ありがとうございます。だからスキャナーの時さ、金子くんが連れてってくれるもんだと思ったら全然そんなことなくてさ、
すいません、
そう全然行けなかったじゃん。なんか普通にみんなで行くもんだと勝手に思ってた。
ちょっとあの時僕忙しかった。
チラシを、
ああありがとうございます。
ほらこのチラシいいですよ。まあ大丈夫じゃ伝わんないですよ。ははははって
未来は自分で変えられる、
うん、バブリーか。キャストがね、中尾落合元樹、
落合元樹、落合元樹ってあの落合元樹、
あの落合元樹です。橋本愛、
金島の、
金島カリス、あのバスケ小松筒井した、
うん、
加藤亮、渡辺徹、西村正彦。
まあじゃあそういうことで、
はい、
ああどうも、
はいどうもどうも、
お疲れ様です。
リンキングラブはいつからでしたっけ？
10月28日。
あ、割とすぐじゃん。
はい、丸の内、東映、2ほか全国ロードショー。
はい、お願いします。
お願いします。
金田陸も出てます。
金田陸くんと
金田陸が
金子
金子くんも出てます。
出てますけどね。
はい、
まあ
ああ、どうも、おやすみなさい。
おやすみなさい。すみません、ありがとうございました。
ルパン三世の話の続きを。
はい、なんかもうあれですけど、はい、ちょっとサプライズな、
サプライズ
ゲストが急に出てらっしゃってね。
はい、今何分ぐらいですか。
今29分。
あ、そうなん、まあ、
ちょうどいいんじゃないですか、
う
ん、
ちょうどいい。
逆に、ね、うん、これで時間尺が埋まったんであと15分ぐらいパート。でもルパン三世の話忘れちゃって、今リンキングラブの話
を
ちょっと頭になって、せっかくだしリンキングラブの作品についてちょっと どの程度のものなのか。
え、どの程度なんかね、
どの程度喋っていいもん。
いや、あんまりなんか見たら面白いってしか言いようがないですね。まあ、
とにかくそのやっぱだってね、過去にタイムスリップして AKB を流行らせるって時点で結構やっぱりなんかもう、おみたいな、なんかね。
いや、あんまりおとは思わない
けど。何を言ってるんだ
ろう。何を言ってるん
だろう。1年前だっけ、うん、1年ぐらい前に金子くんがさ、今こういう企画があるらしくてみたいな聞いた時、何を言ってんだろう。ランプの魔人がつって。何を言ってん
だ
ろう。そう
です。だから
寝てないのかって感じですもんね。こいつはって。何の夢の話だよ。
面白い、なんか、ね、結構見たらね、
笑だけやっぱあの女の子がやっぱ一生懸命何か打ち込んでる姿っていうのはすごくやっぱ改めていいなって、
いやでも俺本当にリンキングラブ予習も込めてこの間あれですよ、あの金子修介監督の就職戦線異常な人みたいな、あれもめっちゃいい映画、金子くんのお母さんも出てました。
あ、出てます、
俳優さんが。
お母さん出てますね、
本当身内ばっかり
身内出てる、うん、お母さんで、どうですか、なんて宣伝すればいい、どう、なんか難しいんですよね、だからこれちょっとどう、リンキングラブバブルに行って、青春タイムスリップコメディ、1991年のバブル時代に AKB が出現、うん、みたいな、うん、
でもなんか純粋にでもテンポとかもね、
え、話は面白い、
話は面白いし、
話面白いし、ギャグも冴えてるし、
なんかちょっとこう金子演出的なものは、
いやもうすごいですよ、コテコテのなんかもう、
あ、だから
そう80年代みたいな、もうこんなことあるかみたいな、めちゃくちゃだなみたいな、やりたいことだよな、
結構その
えもう濡れて打つ的な、
あ、濡れて打つにちょっと近いかもしれないです。
俊介さんのファンからしたら結構やっぱり今回は
結構そうですね。
うん。
デスノートじゃねえ、あの学校の階段3で育った僕的にはもう、はい、
そうですかね、いいかもしれない、
さすがに、さすがにみんなで行こうね、これは。
じゃあみんなで行きましょう、これ
は、はい、
金田君も出てるし、
出てますね、
はい、金田君がね一番いい役してる、僕はちょっとあんまりよくわかんない、
そうです、僕結構そう思いのほか目立ってしまってみたいな感じ
な
ので、
うん、はい、なるほど、そういうわけで、
はい、
ルパン対クローンの話に戻りますけれど、はいはい、あとちょっとの残された時間を
15分ぐらい、
15分ぐらい、
はい、
今回はパーッと終わりました、いろんなネタがぶち込まれちゃったんで、
はい、
はい、金子くんどうでしたか、
どうでしたか、
はい、
だいぶだから僕ルパンに何の思い入れもない状態で見たんですけど意外と乗れたというか、
うん、あ、そうなんだ、
パラッパラッパラッパラ、
結構君のなんか乗れてるかちょっと俺見ながら心配だったんだけど、
いやでもやっぱりあの音楽がかかって、
そうなんだよね、
ケシコちゃんとか言うと、
なるパラッパーンって
や
る、
やっぱ国民的なアニメですよ ね、 すね、
やっぱ結構さ、なんか、うん、あの時点でさ、元からそういう作品だってのは分かったけどさ、結構もうルパンとトッツァンのこうなんかもうすごい愛し合ってんだなみたいな、
あ、もう本当いいですよね、
結局だってこの話って一番最初何で始まるかっていうと、まあ、ルパンのクローンが自殺するところが始まるんだけど、
うん、
本家ルパンが出てくる前にトッツァンがこうルパンの死んでるかどうかを確かめにめっちゃすげえ勢いで、うん、夜のなんか雨の中車飛ばすところから始まって、うん、で最後はルパンとトッツァンの二人三脚で終わるっていうのはやっぱりこの映画が何なのかを象徴してますよ
ね、ラブストーリーですね、
でもやっぱトッツァンがそのルパンにかける情熱っていうのはやっぱりあの、うん、なんかトッツァンがルパンのことについて喋ってる時結構目がいってますよね、やっぱり描かれ的にも、う
ん、俺トッツァンって意外と優秀なんですね、
あ、有能なんですよ、めちゃくちゃ実は結構これは有名な話で、トッツァンは実はめちゃくちゃ有能な
ICPO、
うん、そうだから本当に
結構ちゃんとあのルパン追い詰め、意外と追い詰めてるんだね、うん、なんかいつもなんかすぐ逃げられてるだけだと思ってた、
でもトッツァン以外ルパンを追ってる人はいない、
ない、うん、トッツァンのアイデンティティがもはやルパンみたいな感じになってるから、これはその劇中でやっぱりそう、ね、そのあのトッツァンの偉い役職の方、うんうん、なんか日本でお世話になってる、うん、偉い役職の方が、そう、
子供もいる
んだみたいな、警視
総監だっけ、
そう、警視総監がなんかがそう、実はもうルパンのそう、お前はもう終わらなくていいんだよみたいな、うん、俺たち以上にもう偉い人間がそルパンをどうのこうのしてくれるから、お前はもう やんなくていいんだよって言ったら、
もうじゃあやめる
っつって、うん、そう、じゃあもう警官やめますとかって言って、なんかもうなんかちゃぶ台返しまでちゃって、うん、なんかもうルパンを追っかけちゃって、
個人的なあれで追うわ
みたいな、うん、だ結構あれはもう土地狂ってるけど、やっぱりなんか偏愛というかなんていうか、もうやっぱそれがアイデンティティになってて
みたいな、
う
ん、みんなルパンのこと愛してるっていうのがいいですね、
あ、そう、うん、そう、あの次元と五右衛門も、
うん、だからこそあのマモの孤独が引き立つというか、
あ、そうだね、
うん、なんかそういう、だから僕はマモにちょっと感情移入しちゃいました、あ、うん、俺はあの世界にいたらマモだなきっと
そん、いや、ま、マモはでもなんか俺結構その、まあ、15分でしたっけ、結構散らかった喋り方になっちゃうかもしれない、うん、なんかそのなんかそれこそマモはその1万年生きてて、うん、その1万年生きてそのクローン、自分のクローンをこうどんどん複製してって、うん、まあ、その中でなんかすごいその数々の偉人たちと哲学、鉄人たちとフィロソフィーのといろんな偉人とこういろいろと話してて、その偉人からいろんなことをこう英知を授かって生きてきたっていう、もう逆に言ったらあの魔王なんか本当に神に近い存在とか大偉人ですよ、もうソクラテスよりも、なんか全然だから、そんななんかね、魔王をね、そんななんかルパンあんな一方的にペテンシアどうなとか言ってやたらとなんかこう 決めつけて、挙句の果てにはそんな貴重な人物の脳みそにダイナマイトつけて爆発させちゃった、殺しちゃうっていうのもなんか、
まあ、でもあれ明らかにあれがあの超ヤバい H の脳がなんか宇宙の果てに行ってなんか発展したらヤバいじゃないですか、それは、
うん、あれでもいずれもうみたいな感じで、
あ俺ちょっと思ったのが、うん、あそこであのだから次元爆弾じゃなくて、うん、俺あのなんかあの五右衛門の刀を刺したの
ピサーって刺
し、それがピキピキピキピキピキバーンとかだったらなんか俺なんかそれだったらそれだったらよかったかなとかちょっと、
でもやっぱ宇宙になんか脳が浮かんでるってあの異様なビジュアル、はい、結局それじゃないですか、なんだこれはみたいな、はい、スターフォックス64の最後
完全にメトロイドとかそこら辺の世界観になってます
あのなんか完全に狂ってるビジュアルやるにはやっぱ宇宙でこうあれが解き刀が垂れないとやっぱまずかったじゃないですか、うん、
だからまあでもそうですね、うん、いやそれこそさっき武さんがしたネイバーのまとめに全部その、うん、うまくまとめられちゃってるんですけどもまあでも真相ちょっと細かいところ結構言ってったらなんかその、うん、いろいろとでもやっぱり掘り下げ終わるっていうかやっぱり五右衛門と次元とルパンの3人組の関係性と、うんはいはいはい、でやっぱりなんかあれですよね、その頭藤
子ちゃんって何なんて、
あそこにそのもう本当初
初、まあね、初歩的な、まあ、ねなんかこうですけど型みたいなもんだから、
型な
そうあれは要は藤子ちゃんにそうルパンが振り回されて、
たまに仲間たまに敵みたいな、
なんか結構でもなんかマモーになんか寄ってなんか、
うん、だからそういうなんかこう、うん、割となんか自分に利益をもたらしてくれる人には寄ってく女みたいなことなんじゃないの、
でもやっぱそう思う、要は利益とか利害関係だけで動いてるそういうちょっと人間味のない、うん、そういうよく、まあ、いわゆるその女なのかなと思いきや、なんかその利害関係を超えたところでそのルパンが私だけ不老不死になってもやっぱりルパンも
一緒
に、うん、ルパンそう年老いてヨボヨボになってルパンなんか見るの嫌だからそれだったら私不老不死なんかいらないわみたいな、うん、そんなことも
決めるところではそういう決めてくれ
ちゃうみたいなところ、やっぱそういうところが
でも最後はなんかこうちゃんと一人で逃げていくごめんねルパンみたいな
感じで
いいですね、
でルパンとトッツァンだけ二人に二三曲になるっていう、
なんか今言われたら藤子ちゃん一貫してると思いました、
うん、逆にね逆に
そうだルパン、ちょっと藤子さんがルパンに対して抱いてる思いっていうのは、うん、やっぱ可愛いその操り人形よっていう風に言ってたけども、やっぱりなんかこうちょっとルパンに対してね、こう愛ねやっぱ愛情っていう か, なんか尊敬のとこもやっぱあるのかなと思う、
ま
あ、
だからお互いがお互いをこう出し抜きつつめでてるみたいな感じがあります、
ね、すごくいい関係性ですよね、うん、本当にすごくいい関係性だと思います、
あの次元とさ五右衛門っての背景って俺全く知らないんだけど、
いや俺も
それは
まあちゃんと読んでこいよって話になっちゃうんだけど
燃えよ斬鉄剣とか、うん、次元大好きの墓標とかを見れば分かるじゃないです か, なんかそういうスピンオフじゃないけどなんかあるね、映画、
あ、そうなんです
か、いくつかみたいな、
最初からいるんですか、あの2人は、途中から仲間になってたシステムじゃないんですか、
いやそれはだからなんか、
ね、殺されるんじゃないのルパン
時期からなんかね、だから割とリブートじゃないけどなんかこう、うん、彼らの出会いをなんか描いたエピソードも、うん、エピソードだよみたいなのが割と2000年代とかに作られてたような気がする、
なるほどなるほど、
本当ルパン弱者が語っていいのかって思うんだ
けど、ルパンって声優どんぐらい変わってんの、
いやでも1回じゃない、
あ1回なんだ、
あでも途中風魔一族の陰謀だっけ、風魔一族の野望かなっていう映画だけではなんかこう業界のなんかこう問題で、うん、それだけなんか声優が全員ほぼ違うみたいなのが1本ある、いやでもルパンってなんかその一元さんお断りではないけと思うけど、
まあそのだからもうすごい長い息の長い作品だから、ね、
でもまあカリオストロとあの複製人間はまあなんかみんな見てるみたいな感じある、
うん、だからそのでもマニアかはちゃんとその全て の, そのアニメシリーズも全部網羅してて、そのこの時 の, のそう服装はどうで緑のジャケットがどうで、この時は一瞬だけピンクだったみたいな、だからよくすごいね、すごいね、結構奥の深い話がいっぱいあって、だから今回ちょっとそうすごいなんかこれね、なんか
でもさ、でもクローン人間さ、なんかこう、はい、なんだろう、ちょっと異端みたいなさ、こう陰と陽で言ったら陰の作品だみたいな、はい、なんか、うん、言われてるけど、
全然です
よね、いやそう、うん、他の何魔王以外の部分に関してはむしろ超ベタな、うん、あルパンってこういうやっぱりこういうのなんだみたいなのを見せてくれるっていうのが、
なんかでもこの作品はなんかちょっとアニメシリーズよりかはやっぱり大人向けのところを結構売りにしてる作品だったみたいですね、うん、最初の PR のやつはやっぱ結構そういう、
うん、なんで乳首タッチするから
、まあそのアニメでもまあ結構そのアニメでやってる時は結構そこまでその地上波でやってたから、うん、なんかそこまでどの程度のお色気シーンを入れたのか分かんないけど、やっぱ広告の段階で結構ちょっとセクシーめな感じの広告を出しててっていう、
でもこれ結構金曜ロードショーでよくやったりするけど、そういうことだとなんか相当カットされるって、なんかさっきネイバーまとめに書いてたんだけど、ネイバーまとめのソースで喋るって本当バカなことやめた方がいいと思うけど、
そう あ、そうそう、あの基地外
のところはカットされて
ました。そう、あの映画版でカットされて
ました。あ、僕あの喧嘩すんだよね。あれ、どこだっけ。
あれは要は、自分の秘密基地が魔物一味にこうバーンってこう爆破されて、
帰ったらもうなくなって、
なくなって焼け野原になってて、畜生こうやられてるみたいな。これも全部その藤子のにお前がこうやって振り回されて、どの頃に首突っ込むから、このルパンみたいなもんに行ったら、もうルパンがなんかそれでね、ちょっともういろいろとぐちゃぐちゃうるせえなみたいな感じになって、こう
3人なんだこの基地がいるみたいな。
そうで、こうだから三つどもになって、こう五右衛門が俺はもうこんなもんついていけないみたいな感じで言ったら、それに対して五右衛門が、いや次元がなんかうるさい、これなんかこのなんじゃなくこの違いみたいな感じのいうシーンがあるんですよね。
ま
あ、
有名ですよね、地上波でカットされるってことして。
僕が見たパソコン版は
パソコン
版しっかりと「キチガイ」って言ってました。
やっぱり映画泥棒には。
でも本当にそれ「キチガイ」って言って、もうパンパンパンって結構それ「キチガイ」をきっかけで結構シーンがすごいこうパッて切り、あの緊張の糸がピーンって張るんで、それカットされてたってどういうことなんですか。い
や俺もだからどこに入ってたっけなって。
あ、違和感なくちゃんとそれは編集されてたんですよ。
違和感なかった。
もう違和感なかったし、だって音もだってなんかすごいいろんなとこから来るし、さすが 4DX。
あ、でも今回のやつはちゃんとなんか音もすごいきっちりとなんか、ね、リマスターじゃないけどなんかやってたみたいで。
あ、そうなんだ。
そうそう、全体的にすごいハイグレードにされてるみたいです
。すごいなんかいろんなとこ音きましたね。
うん、まあ、
そんな来てた音。
いや結構来てましたよ、なんかいろんな後ろから前から。
それでも普通の映画館でもそうじゃん、なんか後ろにいる人が喋ってる。
いやなんかそれよりもより来てました
よ。気のせい。
気のせいじゃない。だって MX4D だもん。
で2200円でしたっけ。
うん、
倍します。
多分絶対 MX4D ではもう映画見ねえな。
うん、俺も見ねえかな、
うん、多分それ
もうね、あのね 3D IMAX3D ももう見ない。
ああ、うん、もう 3D もいいかなみたいなとこあるよ。
まあ IMAX はそうです、 3D 限定じゃなくて、ね、音響とかスクリーンがいい
って。そんなだっけ。俺なんかさ、ゼログラビティの時にめっちゃ期待して IMAX 見に行ったらさ、なんか言うほどかなみたいに思っちゃった。
ゼログラビティの時ってそれ 3D でしたっけ。
3D で、ちゃんと IMAX が入ってる。当時東宝シネマズ新宿なかったから、
そうそうそう、
あ南、
そうかそうか、
南町だから、
ね、豊洲まで見に行った。
あれすげえ飛び出てくるもんね、あの、
うん、でもそんなだ
った、うん、あれそうだから、
やっぱさ、あのさ、やっぱあのディズニーシーのさ、
はは、
ディズニーのさ、
は
は、君も君も君も君も、
あ、
おしゃべりな
君もね、
おおみたいな
の方が
マジックランプシアター、
マジックランプシアターの増やしてくんじゃんね。
まあ、当たり外れ
あんだけ飛び出してくんね、なんかもう、
うん、
でもあれぐらいでやっちゃうと1時間も以上持たないんですね、多分人間
は。疲れるのか、
うん、疲れちゃうみたいな。
俺本当にそれならなんか普通にこうピカデリーの一番でかいスクリーンで見たインターステラーの方がよほど没入できた。
うん、
なんか
あ、もう普通の IMAX はすごい良かった。俺も IMAX でインターステラー見た時はすごいな。
そうなの、俺 IMAX じゃなくて普通のスクリーンで見た
けど
別に良かった。
ただの IMAX、うん、だから俺ダンケルケはやっぱ見ようかなと思います、その IMAX でちゃんと。
なるほどね、
デケスクリーンで、うん
うん、ダンケルケすごい雑なプロモーション
なんか。でも出てくるんですかね。え、まだ大丈夫
ですか。あ、まだ大丈夫です。
出てくるんですかね、今後また新しい上映形態というかさ、うん、なんか これだとなんかもうこんなのだとちょっとどうなん
か
みたいな、
うん、なんかね、そういう試みの仕方すらも80年代の時に戻ってるっていうか、なんかあのゲームでもうこのねバーチャルみたいな、なんか
バーチャルみたいな、
そう飛び出てくるよみたいな感じのなんかなんか妙な感じ。でもまあ映像の質といい音響といいっていうレベルはやっぱりどんどん年々上がってきてるし、うん、3D に関してもなんか結構まあみんな周りの評判はすごい悪いけど、俺的には結構マッチしてるやつはすごいマッチしてるっていうか、ちゃんと考えられてるやつは。アバターとか、
すごかった
、すごかったですよ本当に。そう、あれは本当にやっぱ監督のあの
キャメロン
監督もあのちゃんともう監修で設計して作ったっていうふうにおっしゃってて、
俺 3D 上映で感動したの唯一初めて見た2010年に見たあのコララインとボタンの魔女っていうあの、うん、ストップモーションアニメのが感動したの以来全く感動したことないわ。
でも MX4D も、
うん、
結構あのなんだろう、本当にアトラクションみたいで、スターウォーズうん、MX4D で 2回目は見たんですけど、すごい面白かったです。やっぱり
本当にか
よ。うん、だからその合う合わないとかあるんじゃないですか作品。俺多分それルパンは多分合わないだろうなってちょっと
ルパンは合ったよ。あった
なんかね、そう
合ってる
気は、そう合ってる気
は、なんかまあこれだったらいいから。だからそう、要はその絵の古さと、
うん、
なんかあの MX4D のチャチさ、
うんうん、
あ動きのチャチさが割と合ってる感じはして、
うん、あ、そうなんだ。
だからこれでなんか真剣ななんかじわなんかこう最新鋭みたいなのを見てもなんか全然 乗れないだろうなと思ったけど、あのルパンは乗れた。
予告でなんかアジンの
予告、アジンの予告があったね。
がそれもなぜか席も連動してたんです。
そう
それがなんか金子くんなんかバカにしてるのかみたいな。
つぶやいちゃった。
ふざけんなよ。
だからやっぱり、ね、マシ普通の、ね、今のそのクリアの映画を見るよりもやっぱりああいう。ちょっと昔のアニメとかがすごい
相
性がいいんじゃないかな。
FX4D が要はすごいコミカルだっていうふうに。
いや本当とにかく弾着表現を、弾着とかこう頬をこう、うん、銃が弾がかすめていく表現を、うん、あの風のプシュってやるね、マジでやめた方がいい。
さ普通にさ考えてさ、だってさすっごいさブラックホークダウンみたいなさ、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ絶対思ってたから、うん、あのやっぱりあのそれでよかった。今日初体験がルパン三世でよかったです。
あんなにボロクソ言っといて、
うん、だからすごい、ね、だから相性はいいなと思った。だからでもね、匂いちょっと嗅ぎたかったな。
あ、今回なかったです
ね。藤子ちゃんの匂いとかね、
そうだよね、
嗅ぎたかった。
そうだよ、なんかそういうベタなところでなんか出さなかったんだろうな。
ちょっとルパンの話に戻るけどさ、藤子ってなんかなんであんなさ、得体の知れないマモが用意した館に全裸でこう寝て、あなた誰なのかしらみたいに言ってんの。
だからそれが分かんないって言って
る。超危ないよね。
だからそれが分かんないんですよ。
まずそうどういう経緯で。
いや知らない。いやもういるんだよ。
もういたんですよね。なんか急に、うん、
まあいいんじゃないですか。
藤子ちゃんはまあそのいろいろ多分これもあるだろうし、まあいろんなお宝の匂いがあるところには多分行き着く。
危ないよね。だから途中さボロボロになって現れてさ、あの男サディストだったのとか言ってさ、なんかすげえ。なんかめっちゃ無知で打たれてるこう回想シーンみたいな出てきて、やっぱ危ねえ目にあってんじゃないかみたいな。
それはだってあれじゃん、それはあれじゃん、
ルパンの
妄想。あれ妄想なの。
そう、くすぐらやましいみたいな感じのなんかあったじゃないですか。
そういうことか。あれ妄想なんだ。
うん、
なるほどなるほど。僕がバカでした、
はい、いやいやまあでも本当にまあそのね、やっぱルパンが愛されてるっていうその次元と小右衛門のだから結構本当になんだろう、やっぱ一作目ってだけあってすごいなんか凝縮してる感はありましたよね。なんかそのルパンのなんかいわゆるテンプレートっていうかなんていうか、そういうところも詰めつつ、そこにプラスでこうカルト的な要素があるから、すごいなんかこうどう見ていいんだろうみたいな。
でもこれ10億円かかってるんですよね。
いや5億、
あ5億か、5億かかって10億もかかったのか。
え、あそんな、あ
っ、それは分かんないけど、うん、
間違ってる、
間違ってる、ごめん。
なんかあの全世界のさ、なんかこうもう地球をかけたみたいな感じのあのスケール感とかも急に出てくる感じ、いいっ
すね。あ、はい、
さっきも言ったけど
80年代のギャグ漫画みたいな感じです
ね。そう、なんかもうミサイルボンボンみたいな。なんか俺ミサイル落ちってすごい好きなんですよ。
あ、すごい好き俺も。
金子君もなんか前ぶっなんかやってなかった、ミサイル落ち。
あ、やってました。似てないもん。
あ、
そう、僕は小学3年生の時に読んだ相原浩二のギャグマゲドンっていう漫画があるんですよ。すごいんですよ。かあの最後に核ミサイルが飛んできて、おはーかっくんでーすって言って、なんかこうなんかあの地球を破滅するみたいな。
いいっすよね、ミサイル。
やっぱミサイル落ちはいいっすよね。
なんかもう、あ、もうしょうがねえなみたいな。
ミサイル落ち、あ、クローバーフィールドとかもそこ一応。あ、
でも、
あ、無害でもあれ落ち
こっち。だからそれこそ、あの、何、ミサイル落ちて地球バーンみたいな、ワールドイズマインとかさ、
うん、
ボーンみたいな、なんか。
それこそやっぱり、冷戦自体はすごいリアリティがあった。うん、でも今急にリアリティを持ち始めた。ミサイル落ちまでどうなのかね。
なんか小規模なミサイルって普通に悲劇みたいになっちゃうけどさ、うん、原爆とかだとさ、うん、なんか本当に地球ぶっ壊れるレベルミサイルだとなんかもうわーいみたいな感じじゃない
。いいですね、やっぱ小規模な街のが消し飛ぶみたいな感じ。死ぬのかなみたいな。
あ、でもそう、うん、
そう、
うん、でもなんかそのもう核の炎に包まれて地球真っ二つみたいなのもよくない。あ、それこそあの博士の異常な愛情
とか、はいはいはいはい、本当に地球真っ二つになるんですかね、全部の核ミサイル撃ったら。
そんなことにはならないと思いますけどね、さすがに、
うん、
あ、でもなんか、でもなんか今の原爆の技術っていうか核力って広島の原爆のなんか何百倍だか、なんかそんな威力も出せるみたいな、なんか
何百倍とか、
ね、それはどうでしょう、水爆がそうだった、
うん、そう、だからもう、うん、そんなもん地上に打ち込んだらどうすんのみたいな感じ、
うん、
地上分かんないですけど、それ原爆の知識とか全然
タラララタララみたいな、ね、
ああもうその世界観になっちゃいますね、やっぱり。
何今のは、
え、ターミネーター、
ターミネーター
、ああはいはい、はい、そんな感じですかね、時間的に。
これは大丈夫なんですかね。
まあ後でつまんだりつままなかったりしますんで、
はい、
はい、何か告知のある方は。
あ、12月のいつなんか初頭あたりに演劇やるんで、 ぜひ見に来てください、まあ、タイトルは大丈夫マイフレンズです、
はい。まあ、この今出てる金内武と金田陸もあの多少、ね、こう関わらせていただく。あ、
俺も関わらせてもらえるの
ですかね。
まあ、そうかもしれないですね。
なんすごいなんかぼんやりしてますけど、まあまあまあ、まあ、
いやいや今言っていい段階じゃないってこっちのさんに言われそうだ。
あ、そうですね、すいません。じゃあ今のはちょっと聞かなかったことにして、
人にお前は今回なしだよとか、いやありだよみたいな、いろんな人からなんかいろんな情報が来るからなんか、
うん、
はい、
はい、はい、
あとなんだ、リンキングラブが、
そうですね、
10月28日に金子修
介、こっちの方が先なんだ。
あ、そうか。
まあ、主演田野優香ちゃん、AKB48 田野優香ちゃん、
すごい
去年の成績は県外ですかね。
あ、そうなんですか。
多分
でも今年で、まあ、まあでもすごくストイックでいい子ですよね、
田野優香ちゃんが。いや、こいつめっちゃ現場で話しかけ
て、いやいや違う違う違う、それは俺なんか言い方悪いじゃないですか、それは普通の世間話程度ですよ。
はい、はい、このラジオ29歳までの地図ではお便りを募集しています。 29.tizu@gmail.com に送っていただくか、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトがありますので、まあ、そちらのあるメールフォームから送っていただいても結構です。というわけで、お相手は金内武喜夏アニメーションと
金子鈴木と
金田弟でした。
あと上に誰か、
あ、
金子
修介監督
いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。